こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
さて、前回に引き続きまして、今回も彫刻家の前島秀明先生ゲストとしてお招きしているんですけれど、はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はね、牧野さん、志津講の応援団長の先輩後輩というつながりというお話を伺ったんですけど。
そうでしたね、
はい、
前回はね、私も前島先生にはねよくしていただいた思いがね込み上げてきてね、なんとなく締めっぽい話になってしまって申し訳ない
と思ってますが、いえいえ、とても感動的なお話でした。
今回はね、芸術論とかね、思想家の皆さんに対するメッセージね、熱いメッセージを出せるような ね話し合いにしたいなと思ってます。先生、よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず、その皆さんも多分ご覧になった方多いと思うんですけれど、はい、青いタワーの中にね、はい、大きなモニュメントがありますね。
はい、
彫刻のお話から伺いたいと思うんですけれど、太陽参加っていうタイトルなんですね。ずいぶん巨大なモニュメントなんですけれど、
はい、
どのくらい大きさあるんでしょうか。
あそこは天井が9メートルあるフロアだもんですからね、それを空間にふさわしいようにするために作品全体では合計で7メートル下からあるんですけども、まあ、簡単に言うと日本の神道の一番の神様が天照大神なんですよね、
はい、
その天照大神なんだけど、太陽ですよね、でおばあちゃんがよく言ってたお天道様のおかげだねっていう、太陽に対する感謝とそういう気持ちを作品に込めたものなんですけども、3本の木に女神が、中心の女神が、まあ、合唱するような形でいまして、はい、両方の女神がこう踊っているような形でずっとこう登っていく、一番上に飛天って言いますか、天空に一人待ってるんですけどね、はい、静岡は美術品を持ってないことで全国的にまあ有名のような、何でも有名になればいい、恥ずかしいような、ふざけないような町なんですけどね、はい、なんていうのか、静岡の顔になるようなものと思って作ったんですけど、僕は静岡生まれで静岡育ちなんですけど、静岡大好きなんですよ、
はい、
で静岡はとにかくね、水が美味しい、
うん、
水道水をジャージャー出して飲んでもね全然美味しいですよ。そんなとこないですよ。
そうですね、
はい、世界的に見てもね、それでね、水道水が美味しいようなとこはね、雪が深いんだけど雪はつまらないでしょ。
そうですね、う
ん、それであったかいし、
はい、
でこんないいとこないですよ。それでどこを飛び回っても地雷なんか埋めてないでしょ絶対に子供がキャンプで飛び回っても地雷があるなんて、はい、埋まるなんてことはないでしょ。
そうです、ね、
戦争はやってない、はい、それでそのもう女の子たちがその朝水汲みに行かなくてもいいしね、それから停電なんてめったない。で僕の家にはその風呂がうちにあるんですよ、
はい、
みんな自分のうちに風呂があるんですよ、そんなこと当たり前だと思ってるから当たり前じゃないんですよね、それで電話もあるんですよ、
はい、
それからご飯も電気釜で炊けるしね、それでその不景気だ不景気だって言うけど自転車もあるし、もう本当にでも戦争はやってない、
はい、
で戦争のない国っていうのは本当に世界中にそうないんだけど、戦争をやってなくても徴兵制度はあるんですよ、韓国でも何でも、で若者も戦争行かなくて済むわけでしょ。だから幸せだな、静岡に住んでるなと思ってるんだけど、美術品がちょっとないね。静岡駅降りても東京の人が来て静岡って佐渡緑が多いところだと思うと、いや東京の方がよっぽど緑が多いって言うんですよ。そりゃそうですよね、はい、何にも緑がない、それでそのかといって街中に美術品もないから、その、まあ、顔になるようなところにね、
うん、
みんなのシンボルになるようなものを、まあ、口はばったいけど作らせてもらいたいなと思って作ったんですよ、でこれからねこういうそういう運動がずっとできてきます。である銀行さんがですね、来年創立90周年を迎えられるんですけど、そこのモニュメントも来年の3月頃に出ます。
で
それも今制作中なんですけども、
はい、
それも皆さんに見てもらえるようになるだろうし、太陽参加とは違う形ですけどね、別の形で完成度高くなりますし、
はい、
静岡駅の前にまたそういう作品、芸術作品を皆さんに見てもらえるようなのができると思いますよ。
そうですか、またそれは楽しみですね。本当にこの青いタワーの中 の, このモニュメントというのは見上げるようにね、下から見ると大きくてびっくりされた方もたくさんねいらっしゃると思うんですけど、これは構想から 何年ぐらいかかって作品生まれたんですか？
構想から制作まで3年間ですけども、はい、今西野さんがおっしゃったように見上げるっていうのが僕は大事だと思うんですよ。
あ、はい、
空を仰ぐ時のその人の気持ちっていうのは心が開くんですよね。星を見る、太陽を見る、はい、梢のその月を見るね、雲を見る、上を見てる時の気持ちが大事だと思うんですよ。でその像の前へ来て大体下見てる人いませんけど、大体こう見上げますよね。、はい、で見上げる気持ちっていうのはまず それがすごく大きなこう精神的な開き方ですよね。
そうですね。また天空にはあの天女のような、
そうですね、はい、
あの女神が待ってますしね。
今であの静岡駅の周りにはほとんどね何にもないんですよ、うん、ところが今度この葵タワーの、ね、モニュメントとして太陽参加あの素晴らしいこの作品をですねここにまあ置かせていただいたことによってこう静岡に来る皆さんが本当に最初にですね心温まる歓迎を受けるっていうそういう感じの場所でもありますよね。
そうですね、はい、
素晴らしいですね。
誰もがこう通りながら見られるっていうのがいいですね。
私はもういつも通るたびにもう中入っててねこうやっぱ正直言って見上げますよ ね、 いね、はい、本当に
ありがとうございます、はい、
それで先生、まあ、私はあまりこう芸術に造形がないんですけども、はい、今でずっと先生の作品はまあ、いろんなところで見させていただいて展示会等でも時々見させていただいてきたんですけど今度の作品は一つ、まあ、大きい作品だからというわけではないと思うんですが一つ今での前島先生の世界から一つねなんかこうまた大きな上へこう成長されたというかなって言いますかね進化してるっていうそういう実感を持ってこの作品最初に拝見させてもらったんですけど、
いや恐れ入ります、
ね、なんかこうその気持ちの上でのこう変化と成長というか何て言いますか、なんか作品に対する思いとかっていうのはどうでしたでしょうか。
もう年のせいで抜けちゃったもんですからね。そういう思いが抜けた結果が良かったのかも分かりませんね。
ああそうですか、
はい、悟りの境地という感じです。
悟っちゃいないんですけどいいものを作りたいなとか、人を振り向かせたいとかね、あいつには負けたくないとか売れたいとかそういう気持ちがなく淡々とこう刻んでけたもんだからね、
はい、
それがある種のこう透明感になって押し付けがましくないのかも分かりませんね。
そうですね、
これを見るっていうような風にしてもね、
はい、
興味ない人は見なくてもいいんだけど、なんかうまくいかなかったりした人がたまたま立ち止まって、それを見てなんだこれやと思ってこう見てみたら、いやもう一回やってみようかなっていう元気が出てくれたとしたらね、すごい力だし。
それはもう確かに今先生の言われていたその意図は十分反映されているというかお出になっていると思うんですが、私からするとですねそれよりも見上げるっていうそのこと以上にですねその太陽参加のこのモニュメントがあるという同じ場所に行くというだけでね一つその場に行くというだけでかなり受けるものが大きいものがあるなっていう時間ありましたけども、
いや嬉しいですね。芸術の持ってる一番大きなその効果っていうか作用は浄化ですよね。
はい、あそうですね、
浄化させるということですね、はい、人の心が。あおこがましいんだけどそのいろんなもやもやした気持ちがそこで一つきれいになるんだとしたら、うん、それはなんか東大寺行って大仏殿を拝むとかね、興福寺へ行くとかっていうことによってその人の気持ちが浄化する、将来的にこれがずっと何年も残ってってね、前に子供の時見たけど見るとなんかなんとなく気分がいいやって言ってくれるようになったとしたらやってた妙理につきますですね。
いや先生実は私はそのことで、うん、どこかでこの番組の中で言わせていただこうと思っていたんですけど、うん、つい先日久しぶりに奈良へ仕事で行く用事があって、うん、大仏さんのところへ行ってきたんです、
うんうん、
その時にですね先生の作品を思い出しました、
うん、
ですから、うん、奈良の大仏さんで受けた時の感じをですね、うん、この太陽参加の作品の中にありますよ、うん、それからもう一つ僕は最初にオープンセレモニーの時、うん、横で、うん、インタビューを受けていたもんですからね、うん、ちょっと、うん、後でちょっと見ることになったんだけど、うん、最初にこの場合来た時に作品を見上げた時にですね、うん、パルテノン宮殿に行った、うん ことを思い出したんですね、うん、ですから、うん、あの一つ一つ の, あのこの像を見上げていながら、うん、その同じ空間の中にいるという思いだけでね、うん、包まれてくるような、うん、そういう感じがしました、
うん、嬉しいですね。
いや、あの奈良の東大寺の大仏さんのところでね、はい、あの、ね、作品を思い出しまして、
あの御殿場に前島先生の美術館がありますよね、
う
ん、
はい、時の住みかっていうところですか、
はい、あの私も伺ったことあるんですけどね、
ありがとうございます。
あのやはりこのくらい大きなこう、ね、巨大なあの彫刻がモニュメントとして飾られてますし、うん、あの何かこう木のほらっていうんですか、
うんうんうん、
あのその中にこう、すっぽり入れるようなところもあるんですよね、はい、こう彫刻が彫って本当にあの木の香りとそれからあそこの空気感に包まれているだけで何かこう気持ちがスーッとするっていうのはありましたね。はい、すごくわかります。
あのロダン館がありますよね、県立美術館に、しかし西洋彫刻は日本人の血としてわかりませんよね。
そうですね、
ボドンズは ね、
そうですね、
どんなに評論家がこういろんな説明をしてくれても僕らの持ってる DNA で東大寺へ行った時の感動とロダン館の感動とでは、はい、感動の形が違うっていうかありますよね。そういうだから牧野さんが今おっしゃったのは民主党のその元幹事長とかっていう人たちは奈良に行くべきだね。
そうですね、一度ね、
そうですね、はい、そうですね、
はい、でもそうそう本当にあの奈良の大仏さんの前に行った思いもしかしたらそれ以上の温かさがですねこの太陽参加には僕はあの場を大きく浄化していくね、そこに包み込まれている静岡市民のみならず
あの東大寺の大仏殿は聖武天皇が作りになった時はあんなに良くなかったと思うんですよ、まあ、何回か消失してますけどね、はい、それね、何億人っていう人が祈ってるわけですよ。祈ることによっていい表情になっていくんですよ。
そうか、
美術品も成長するんですよ。だからこれできたばっかの青いタワーのビルなんだけど、もしかしたらずっと10年20年50年って残り続けることがもしできたらね、みんなの祈りとか鑑賞する目によって作品が成長するかもわかんないですね。
それも1200年2000年と
そんなに残ればね、
ついてあの残りますよ。
だ淘汰されてきたものはやっぱ すごい力持ってますもんね、アシュラなんかそうですもんね、
はい、
おそらく建立された新品の時より今のもいいでしょうね、
うん、あなるほどね。
戦争に行った子供が無事で帰ってくるようにお母さんは本当に祈ったんですもんね、うん、今見ると彫刻だけど彫刻だと思わないんでこの神様だと思って本当に祈る気持ちはその像を成長させたり変化させますよ。
なるほどね。なんかこう、うん、本当にしみるいいお話なんですけれども時代とともにこう変わっても、
はい、
変わっていくことによってあのこの美術作品だけの意味ではなくて違う意味が含まれてくるっていう感じですよね。
もうその僕のもんじゃなくなって、見る市民のものとか県民のものとか、今おっしゃった奈良のものは人類の遺産ですよね。
みんなの気持ちを吸い取ってそうそうそうっていうことですね。
誰が作ったってことは関係なく、みんなのものになってくます、なってくと思いますよね。
そうですね、私もね、太陽参加の前初めて立った時ね、あの手を合わせてねお祈りしたくなる、うん、そういう思いに駆られましたよ。
わかります、その気持ち。
ですから、きっとそういう波動っていうかね、あれが作品の中から放射されてますね。ですからできるだけ大勢の方に作品の前で見上げてもらいたいですね。
そうですね、そうなったら嬉しいですね。こういうパブリックスペースは宗教的なものじゃまずいわけですよ、観音様の像とかマリア様の像だとか、特定の宗教のものを飾ると困るって言われるんですよ、僕は宗教観ってある程度あっていいと思うんだけど、やっぱりだから仏像とかそういうのじゃないアートでないとね、いけないということで難しいんですよ、特定の宗教を飾るっていうことはね。
とこの太陽参加もこれから何百年とねえ時代が経てもここに残って静岡の皆さんを見守って応援してくれる像になると思うんですけれど、
そうですね、
今地球環境もね だいぶ変化してますでしょ。そうするとこういう自然のものから生まれたっていうこういうモニュメントが本当に貴重だという気もするんですよね。何かこういう作品を通しながら、今地球環境が変化していく中で、これからこんなことを私たち気をつけていかなければとか、進むべき方向みたいなことを前島先生はどんなふうにお考えになります？
そうですね、僕は僕っていうより僕たちは、自分に与えられてる才能になるべく早く気づいてね、俺はこれでいくんだっていうことを世の中にどう役立たせていくかっていうことを自分の生きがいって言ってるんですよね、うん、それぞれの仕事を通して世の中に役立ってるかどうかは実感できないんですけど、自分の生きた証を残せる職業だもんですからね、
はい、
なんか皆さんが元気が出たり勇気が出たりすることを、作品を残していきたいということだけを考えて、学校の先生は学校の先生で子どもたちを教育していく、それぞれの仕事の中で精一杯やっていくっていうことが合計してね、地球環境に役立つんじゃないかと思うんですよ。彫刻家や芸術家がいきなり地球環境のためにね
、はい、
すると言っても出した木くずのゴミをね、どうエコに使うかっていうぐらいしか頭いかないんですけど、それぞれ与えられた仕事の中でね、全うしていきたいと思ってますけども、
太陽参加は一つのなんていうかな、集大成みたいな感じもあるんですが、
はい、
でも先生からすればまだ人生の途中、道半ばっていう感じがするかもしれませんが、これからの夢といいますかね、そんなものをお聞かせいただければありがたいと思いますが。
そうですね、僕あんまりそのずっと先の夢よりとりあえずね、この今からこれ帰って熱い仕事場の中で汗だらけになって今やりかけてる制作を完成するっていう、それにその没頭することしか考えてないものですから、長期的な夢っていうのを今ちょっと話できないんですけども、今やってる作品は樹木の樹に神で樹神っていう作品ですね、
はい、
で巨木ですよね、樹齢450年経った伊勢神宮の風倒木なんです。台風で倒れた木なんです、
はい、
で伊勢神宮の風倒木の中に赤楠って木なんですけど、木をこう製材しますと木の中に神が住んでたと思うんですよ僕は。こんな巨木の中には人知を超えたものが住んでたなと思う。一回それが木材っていう形に倒れてありますけど、その中に立ってる木の神みたいなものをね、神みたいなものじゃなくて神を具現化させる仕事を今やってるんですけど、ね、
あ、はい、
1年ぐらいかけてるんですけど、あと半年かかるんですけど、それをやることに没頭してますですけど、
その樹神という、はい、やはり大きな作品なんですか？
高さが2メートル70です。座ってますけどね。
あ、そうですか。それは私たちがお目にかかれる機会っていうのは、
見ていただける、普通に見ていただけるところに飾られる予定ですよ。
あ、そうですか。
それは楽しみです。
そうですね、
いや、もしかすると伊勢神宮の大木が、真島先生の手によってね、技によって世にね、現れたいと。
正規に何百年も生きてた木はそこの水吸ってますからね、違うのね、なんかすがすがしいっていうか。
そうですね。そしてまた一度役目を終わった木が再びこう命を与えられるっていうことですよね、それはなんかこうまた違ったものに変わって人々を勇気づけるっていうことで、すごいですね。
神の宿っていたその木がね、前島先生の技によってね、命が移し替えられるんですよね、
口はばったいんですけど、そうだと思うんですよね、その木が僕のところに来たご縁もね、ありがたいし、なんかそれでこうその制作に集中して没頭していきたいと思いますけども、
この番組は本来、出せ静岡の底力、静岡の皆さんに元気づけるという、そういう、設定で始まってるんですけども、今日の真島先生のお話を伺っていると、 人類を元気を出せという、そういう思いになりますね、
はい、作品を通して私たち随分癒されたり、うん、励まされたりしてるんですものね、
う
ん、
そうです。もうこれからも先生の一層のご活躍をですね、
はい、そうですね、
心からお祈りしております。
今日は楽しかったです。
いや、はい、本当にお忙しいところありがとうございました。
古い応援団長のまま、これからも、はい、静岡の皆さん、それからみんな、はい、他の皆さんもみんな応援していってください、
はい、
また
応援してもらったという思いがまた出てきました、はい、本当にありがとうございます、はい、
そしてどうぞお元気でご活躍ください。
ありがとうございます。